皆さんこんにちは。今日は2月14日バレンタインですね。カナダやアメリカではバレンタインデーは、どちらかといえば男性が、あるいはまあ両方ですね、愛を何ですか、告白する、確かめ合う、まあそういうね、ところがありますが、日本ではですね、ちょっと独特の文化がありまして、日本のバレンタインデーというのは女の子が好きな男の子にチョコレートを送って愛の告白をするっていうね、まあ、そういう文化がね、ある。韓国もそうですか？韓国も一緒だそうですね。ねえ、だからもう小学校の時、まあ中学校もそうですけど、バレンタインデーの日の朝はですね、緊張しますね。ドキドキするわけですよ。まず下駄箱に向かいながらドキドキしますね。下駄箱の中にさて入っているかどうか。そして下駄箱に何も入ってない。まだ希望は捨てない。まだ希望は捨てない。もしかしたら引き出しの中に入っているかもしれない。それで自分の席に行って、祈りながら、もう熱心に祈りながらですね、引き出しをそーっと開ける。何も入ってない。いや、奥の方に入ってるかもしれない。教科書みんなあって、奥の方にまで調べて、いやいや、引き出しの裏側におったかもしれないから、引き出しも出してこうやって見るけれども、入ってない。いよいよ惨めな気持ちになってですね、そのバレンタインデーを過ごすって。これがまあ僕の毎年恒例のバレンタインデーでしたね。でも毎年毎年懲りずに希望を持ってですね、チョコレートが入ってないか調べました。けれども入ってなかったんですね。で、大体チョコレートをもらえる男の子っていうのは決まってるんです、もう。モテる男の子っていうのは決まってますね。大体見た目が少しかっこいいとか、足が速いとかね、クラスでちょっとに面白い人気があるとか、まあ決まってるんです。そういう男の子はいくつも、女の子からチョコレートをもらってですね、カッコつけてこんなにチョコレートもらっても俺は食えねえよみたいなね、困っちゃうよみたいな、そういう感じなわけですよね。で、それを僕は草葉の陰から妬みに燃える心で見ていた。あー、モテたい、彼のようにモテたいっていうね、そういう祈りを持って見ていた。皆さんはどちらでしょうかね。皆さんはどちらかというとモテたっていう人はみんな僕の敵ですね。そういう人のためには祈らない。私はモテませんっていう人のためには心からね、祈りたいと思いますね。まあそういうわけで、今日はレントだからそんな話をしてる場合じゃないんですね。イエス様のゲッセマネの祈りに心を切り替えて私たち今から向かっていきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。愛する天の父様、受難週に入り最初の日曜日を迎えました。主よ、今一度私たちは十字架に向かって歩まれたあなたのその歩みを心に留めたいと思います。主よ、どうぞその道を歩まれたあなたの心を私たちがさらに深く知ることができますように、そこに表されたあなたの愛と恵みをもう一度私たちが知ることができますように、どうぞあなたの豊かな御霊をもって私たち一人一人を導いてください。愛する主イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は、ステーション1ということで、ルカの福音書の39節から46節のところを、お読みいただきました。この聖書箇所を読まれたことがある方も多いと思うんですけれども、ルカの福音書にはその名前が出てきませんが、ゲッセマネの園、ゲッセマネの園のゲッセマネの祈りとかね、そういう言葉を皆さんもどこかで、聞いたことがあるのではないかと思います。正式にはまあオリーブ山というところで、ここでオリーブオイルを絞ってたんですね。オリーブオイルを絞る場所があって、油絞りっていう言葉の意味がゲッセマネっていうんですね。だからゲッセマネの園ってまあ呼ばれていた。そして、39節にいつものようにとあるように、イエス様はエルサレムに来た折にはいつもこのゲッセマネの園、オリーブ山の この絞り場に来てですね、祈りを捧げておられた、ようであります。まあ、この後、イエス様はついに逮捕され、そして不当な裁判にかけられ、翌日には鞭打たれ、そしてついに十字架に貼り付けになって死なれるわけですね。まさに十字架でイエス様が死なれる直前の出来事であります。まあ、最後の晩餐を終えて、彼らはいつものようにオリーブ山に行って祈ったわけですね。今日のこの箇所の中で、イエス様が同じ言葉を繰り返しておられます。それは、誘惑に陥らないように祈っていなさいという言葉ですね。まず、園に疲れて、イエス様は弟子たちに語られました。誘惑に陥らないように祈っていなさい。そして、最後にもう一度、この園を出発する前に、眠ってしまっていた弟子たちを起こしてイエス様は言われました。誘惑に陥らないように祈っていなさい。二度同じことを語られたということは、それだけ大切なことであるということだと思うんです。しかも、このすぐ後、イエス様は捕まり、弟子たちは蜘蛛の巣を散らすように、イエス様を離れ逃げてしまったわけですね。つまりこれは、イエス様が十字架で死なれる前に、イエス様が弟子たちに語られた最後のメッセージということができます。最後の教えです。最後のプリーチング、ティーチングですね。もちろんイエス様は復活されてから、弟子たちと日々過ごされましたから、本当の最後の、昇天前の最後の最後ではないですけれども、でも十字架に疲れる前の弟子たちにイエス様が残された最後のメッセージ、教え。それは、誘惑に陥らないように祈りなさいというメッセージでした。考えてみれば、クリスチャンライフというんでしょうか、信仰生活というのは、誘惑との戦いということができると思うんですね。誘惑って何でしょうか。誘惑という言葉は、試練という言葉も同じ言葉なんですけれども、誘惑というのは私たちを神様から引き離すものですよね。今日の箇所の直前のところでペテロとイエス様の会話がありますけれども、イエス様はこのように語っておられます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。つまり信仰を失ってしまうこと、あるいは信仰を失ってしまうような出来事を誘惑ということができると思うんですね。信仰生活というのは、神様への信頼、あるいは神様の御言葉を信じ、その御言葉に従って生きていくことが信仰生活だと思いますけれども、それから私たちを引き離すもの、御心や神様のご計画よりも、自分の思いや自分の計画に生きようとしてしまう誘惑、あるいは思いということができると思うんです。私たちの信仰生活というのは、ずっとその戦いじゃないでしょうか。クリスチャンになったその日から、クリスチャンになったその日から、何の葛藤も戦いもなく、もう常に忠実に神様に私は従って今日まで生きてきております。おそらくいないんじゃないかなと思います。 一人一人その内容はいろいろ違うでしょうけれども、でも神様に従いたい、従わなければという思いと、それとは正反対の思い、生き方、私たちはその狭間でいつも戦っているのではないでしょうか。そして時には負けてしまったり、まあ、時には乗り越えたりすることもありますけれども、でも私たちのこの地上で天国に行くまでの私たちの人生というのは、まさに誘惑との戦い、戦い続ける誘惑との戦い、神様が私たちに望まれる道を歩み続ける、それを邪魔するさまざまな誘惑との戦い、私たちは言うことができると思うんですね。私たちの人生の中には誘惑があります。まあ、一人一人ね、その誘惑は違うと思います。お金に弱い人もいれば、異性に弱い人もいるでしょう、名誉に弱い人もいるでしょう、あるいは、いろんな他にも一人一人違うと思いますけれども、私たちの人生の中には、私たちが神様の御心に従って歩むことを妨げるいろいろな誘惑試練がありますけれども、その試練に陥らないようにイエス様が弟子に最後に語られた教えは、祈るということ。なんかちょっとシンプルですね。なんかもっと特別な方法が、誘惑に陥らないためになんかもっと特別な方法があるのかなって期待しますけれども、イエス様は至ってシンプル、祈りなさい。それは今までやってきたことと同じです。いつもの場所に行ってイエス様は祈られました。いつものように祈ること、祈りなさい。誘惑に陥らないために、私たちがいつも神様と交わりを持ち、神様の御心を知り、その御心に従って歩むための秘訣は祈ることだとイエス様は教えました。祈ることだって。どういうふうにじゃあ祈ったらいいんでしょうか。それは真実な祈りだと思うんです。正直な祈りという言い方をしてもいいと思います。真実な祈り。イエス様は弟子たちに誘惑に陥らないように祈っていなさいと教えましたが、これはある意味自分自身に対する言葉でもあると思うんですね。この後すぐイエス様は祈りに入られました。そのイエス様の祈りの姿を見るときに、私たちはどうやって祈るべきかということを教えられると思うんですね。それは真実な祈り。イエス様は祈られました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。これかなり衝撃的な祈りだと思うんです。イエス様は神の子じゃないんですか。しかも十字架で罪を贖うって死ぬためにこの地上に来られたんじゃないんですか。そのイエス様がこの土壇場になって、天のお父様、できたらこの苦しい杯を取り除けてくださいって、そんな弱音を吐いていいんですか。イエス様ともあろうお方が、神の子ともあろうお方が、できたらやめたいって、できたら避けたいって父なる神様に祈った。この直前のペテロのイエス様に対する宣言とは正反対ですね。イエス様はこの直前、弟子たちに自分がこれから十字架で死ぬんだということを話されました。それを聞いたペテロはイエス様に何と答えたでしょうか。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。こうペテロは答えたんです。イエス様が十字架を前にした時にペテロはこう答えたんです。たとえ牢の中であろうと、たとえ自分も一緒に死ななければならないとしても、私はあなたと一緒に行きます。なかなか威勢がいいですね。 頼もしい。ペテロはそう断言したんです。そのペテロとは対照的です、イエス様の祈りは。できたら神様これ勘弁してくださいって。結局この後、イエス様は一直線に十字架に向かって行かれました。この祈りの後、イエス様は一切泣き言を言うことなく十字架に向かって一直線に進んで行かれました。逆にペテロはどうだったでしょうか。あれだけ威勢のいいことを言っていたペテロは一目散に逃げていった。そして後からこそこそついていって、あなたも仲間でしょうと言われたら、イエス様に呪いをかけながら私は知らないって、ペテロは裏切ったわけですよね。あなたのためなら私は死ねますってついさっきまで言っていたのに、ペテロは今度は呪いの言葉をかけながら、私はイエス、あんな男は知らないって言ったわけです。人間の、私たちの意志の強さ、あるいは一見力強い信仰告白、あるいはそういった宣言、まあそういうことをする人時々いますよね。私は死のためならもうどこでも死んでも大丈夫ですみたいなね。でも人間のそんな意志の強さ、あるいは力強い何か宣言や約束なんというものは、誘惑の前に何の役にも立たないんだということを私たちは覚えなければいけないと思います。この講談の上から力強い発言をすることはできるかもしれません。そしてそれによってそれを聞く人たちも励まされることがあるでしょう。けれどもそのような発言、そのような力強い宣言をした後に、いろいろな罪に陥ってしまうということもまた残念ながら多くあることがあります。今の時代でもそういったことを思うときに、私たちは人間の弱さっていうものを忘れてはいけない。私たちに唯一できることは、自分の弱さ、自分の醜さ、自分のやらしさ、これを神様の前に正直に告白すること。そして、許していただくこと。それしか私たちにはできないんです。いや、私は主のためであればいろいろできます。あんなこともこんなことも喜んでやります。そう私たちは思わず言いたくなりますけれども、でも本当に私たちにできることは、自分の弱さ、醜さ、罪深さ、やらしさ、それを認めて神様に告白し、そして神様の許しをただ受けること、それが私たちにただ唯一神様の前でできることではないでしょうか。そして聖書は言います。そのような魂の砕かれたものを神様は愛される。ペテロのように、私はあなたのためだったら命も惜しみませんというような、あるいは私は断食をし、祈りをし、たくさん献金をし、あなたのために仕えてますという人間よりは、自分の弱さ、醜さを主の前に告白し、許しを祈る、そのような打ち砕かれた魂を神様は愛され、そしてそのような人こそ神様は立たせてくださる、強く立たせてくださる。そう聖書は私たちに教えています。まあ、今年の年間聖句は、神様、主のために、キリストのために生きるというテーマですけれども、旧約聖書から神様のために、主のために生きてきた、まあ、先輩たちをこう見ていくときに、その中に強い人ってそんなにいないですよね。アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、それからエリア、ダビデ、みんな自分の弱さ、罪深さを神様の前に告白した人たちです。私は主のためなら 命も惜しみませんと言った人たちではなかった。私にはできない、神様の前に正直に生きた、弱さを告白して生きた人たちです。神様は彼らを選んで、彼らを立て、彼らを用いられました。私たちも毎日祈ると思う、毎日祈らない人もいるかな、でもまあ大体祈りますね。祈ります。クリスチャンを何年もやってたらもうだんだん祈ることにも慣れてくると思います。でもいつの間にか私たちの祈りは無難な祈りになってしまってないでしょうか。当たり障りのない内容、当たり障りのない言葉、あるいは何かちょっと格好がつくような、あるいは神様に受け入れてもらえそうな感じのする祈りの言葉になってしまって、そして本当の自分の心の奥底にある罪深さや汚れやいやらしい部分、こういったものは蓋をしてなんとなく表に出しても大丈夫そうなところまで祈りを済ませて私たちをしまっていないでしょうか。何もみんなの前で私は実は心の中でこんなすごいことを考えているなんて言う必要はないですよ。けれども神様に向かって私たち祈るときに本当に自分の中に隠し持っている弱さや罪深さを告白して私たちは祈っているでしょうか。それともいつも言い慣れた無難な言葉の祈りで終わってしまっているでしょうか。私たちが誘惑に陥らないためには本当に自分の弱い部分を神様の前に告白して祈らなければなりません。自分にはこんな弱さがあります、神様助けてください、そしたら神様は必ずその祈りに応えてくださいます。今このみんなの前で皆さんの、ね、心の中のことをわざわざ発表する必要はないですよ。でもどうぞ部屋で皆さん神様に向き合って祈るときにそのことを心に留めてください。本当に自分の中にある注ぎ出さなければならない、神様の前に悔い改めなければならないことを告白して祈らなければ、どんなに毎日長く祈ったとしても私たちは誘惑に負けてしまうでしょう。最後に今日の箇所でもう一つ私たちが心に留めたいこと、それはイエス様のやはり苦しみですね。イエス様は汗が血のしずくのように地に落ちた、そのように祈られた。イエス様の苦しみ、まあ、私たちはあんまり血のしずくが垂れるところなんて普段あんまり見たことがないですからね、ちょっと分かりませんけれども、でもおそらく血だまりがね、地面に血だまりができるなんていう、そういう殺人現場なんかでよくありますけれども、おそらく汗がポタポタポタポタ落ちて、そこに汗の水たまりができるぐらいイエス様は苦しんで祈られたんだと思います。イエス様はなんでここまで苦しまれたんでしょうか。十字架で死ぬことが恐ろしかったんでしょうか。あるいは不当な裁判にかけられて罵られることが嫌だったんでしょうか。恐ろしかったんでしょうか。弟子たちが自分を裏切って行ってしまうことが悲しかったんでしょうか。そんなレベルの苦しみではなかったはずです。この時イエス様が味合われた苦しみというのは誰も味わったことがない苦しみ。自分の命を捨てるということであるならば、そういうことをする人は何もイエス様だけでなくて人間の中にも時にはそういう人もいるでしょう。自分の命を捨てるという人は何もイエス様に、まあ、私たちはできないですけども、何もイエス様に限ったことではない。イエス様は十字架でこれから残酷な殺され方をするのが怖くて苦しまれたんでは、悩まれたんではないです。 このイエス様の苦しみはどこから来るのか。それは全人類の罪を背負って神の裁きを受ける、すべての人の罪のに対する神様の裁きを一人で全部それを受ける、その父なる神の裁きに対する恐れ、苦しみ、悲しみ、絶望です。私たちには想像することすらできないと思います。すべての人の罪ですよ皆さん。まあ、今この世界だけでも70億人、歴史で前後ずっと見たら何人いるかわからない。すべての人のどれだけ汚い罪ですか。そのすべての罪に対する神様の裁き、これをただお一人で全部受ける、私たちには想像することもできない絶望、恐ろしさ、苦しみがそこにはあると思うんです。神の子ができたらそれを避けてくださいと思わず祈らずにはおられないぐらいの、あるいは汗が止まらないぐらいの苦しみとイエス様はこの時向き合われた。私たちはどれぐらいこのイエス様の苦しみに思いを馳せているでしょうか。ああイエス様、私の罪のために十字架で釘打たれて死んでくださった。そりゃそうですよ。でもそれだけではない。すべての人の罪に対する神様の裁きをイエス様は受けてくださった。ただ釘を刺し通されて死んだんじゃないんです。神の裁きを受けてくださった。そして同時にこのイエス様が味わってくださった苦しみ、悲しみ、絶望は、裏を返したら私たちに対する神様の愛の大きさ、許しの大きさ、慈しみの計り知れない大きさであるということができると思います。私たちがこの時のイエス様の苦しみを推し量ることができないのと同じように、このイエス様の苦しみを通して私たちに与えられた神様の恵み、愛、許しというのは推し量ることができないくらい大きなものである。だからこそ私たちは神様の前に真実に祈ることができると思うんです。もし神様が私たちの祈りを聞いて、ああそれはもしかしたら私裁くかもしれない、言われたら私たち祈れないんですよ、怖くて。上辺だけいいことしか祈れない。でもこの神様の計ることができない大きな許しと愛を私たちは知っているからこそ、自分の本当に汚い部分をですね、神様の前にさらけ出して祈っても大丈夫と思うことができる。神様は必ず許し、私たちを癒し、そして誘惑から私たちを守ってくださる。私たちは信じることができるのではないでしょうか。この受難週、私たちはもう一度このイエス様の大きな苦しみを覚えたいと思います。そしてその苦しみを覚えると同時に、その苦しみの背後にある神様の大きな許しと愛を心に留めたいと思います。そしてその神様の大きな愛と許しを信頼して、私たちは神様の前に全てを注ぎ出して祈るものでありたいと思います。自分の愚かさ、罪深さ、ぜひこの連と受難週、私たちは特に覚えて神様の前に祈りたいと思います。神様は必ず私たちを許し、私たちを変え、私たちを様々な試練、誘惑から守ってくださるお方です。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。私たちの心の内にある本当に汚れたところも、すべてあなたはお見通しであります。私たちはあなたの前に隠れることができません。しかし私たちは恐れることはありません。それは主よ、あなたがどこまでも私たちを愛し、私たちを許し、私たちを癒し、私たちを立たせてくださる方であることを、主イエスキリストの苦しみと十字架によって証明し約束してくださっているからです。主よ、どうぞ私たちがあなたの前に 本当に心を注ぎ出してイエス様が祈られたように祈ることができますように、そして癒されますように、そして変えられますように、神様どうぞ私たち一人一人を助けてください。私たちの信仰が失われそうになるとき、主よどうぞ私たちを覚えてください。私たちを離さないでください。すべてを感謝し御手に委ねて、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。